おはようございます。高原豪一郎です。昔あの人はよく切れると言ったら、それは褒め言葉でしたね。頭の回転が速いという意味です。しかし今あの人はよく切れるというと、少しのことですぐに怒りを爆発させる人のことです。どうして意味が変わったんでしょう。それだけ切れる人、切れやすい人が増えてるからですね。大阪府立心の総合センターで子供と思春期の人向けの外来を担当するドクターに原田正文さんという方がいらっしゃいます。この方によると、昔から子供が切れやすい時期というのがあった。一つは幼稚園の頃の第一反抗期、二番目は思春期中学生の頃の第二反抗期、そして第一と第二の反抗期の間は非常に落ち着いた期間だったそうです。ところが最近はずっと反抗期のままの子供、特に小学校低学年の切れる子供が増えていて、これが学級崩壊につながっていると言われるんです。もし小学校高学年で反抗期なら、思春期が早まったんだなと理解することができますが、低学年での切れる子供は今までにない新しい現象だ、新しい問題だと言います。そして切れる子供は5つのタイプに分けることができるというのです。第1番目に虐待された子供、第2番目に超早期教育を詰め込まれている子供、第3番目に家で叱られたことがない子、第4番目に強いストレスのもとにある子、そして5番目は ADHD という発達障害です。このうち5番目の ADHD はごくごく少数で、大半は子育てに由来する原因なんだそうです。そして子育て原因で最大のものが家で叱らないこと、子供の自己決定を尊重するという名目で 1,2 歳から何でも親が子供の言いなりになる過程ですね。家で自由気ままに振る舞う子供が、子供の集団でうまく遊べず、他人と折り合う経験を持たないまま小学校に上がって、不満を感じると即切れてしまうという、そういうケースだそうです。しかし私は、このような切れ方は何も子供だけではないんじゃないかと思うんですね。今は大人も老人もみんな何かに怒り、何かに苛立ち、そして何かにすぐに切れてしまう時代ではないかと思うんです。一体なぜなんでしょう。一体何が人を苛立たせ、怒らせるのでしょうか。それは人生を間違った前提で見ているところに原因があるのではないでしょうか。実はこの番組が始まって間もない頃のことです。ある方がお手紙をくださったんですね。返事もともとありましたので、私は便箋10枚近く書いたと記憶しております。ところが私の出した封書は戻ってきたんですね。住所が間違っているからです。しばらくすると返事はまだかと催促のおはがきが来たんですが、今度こそと思って、はがきの住所を見ると、またしても前回と同じ住所なんですね。2回とも書き間違ってるんです。念のために出してみると、やっぱり受け取り人不明で戻ってきたんですね。しばらくすると電話がかかってきました。大層立腹されておられたんですね。事情を説明して分かっていただき、そしてそれから少し個人的なお話になったのです。どうもこの方は相当に切れる方なんですね。というのは、ご本人がそうおっしゃるんです。世の中けしからん、夫はけしからん、娘は許せない、勤め先の上司も許しがたい、もう世の中全部敵に回して24時間戦闘モードで生きてるのはとっても疲れるんだっておっしゃるんです。どうしてこの方の周りにばかりこの方の敵が集まってきたんでしょうか。一体何が彼女を怒らせてるんでしょうか。それは彼女自身の持ってる人生の前提が、あるいは間違ってるからではないかな。彼女の人生の前提とは、世の中はすべて私の意のままに動き、 私の期待に応えなければならないという前提をお持ちであるということです。世の中は私の願いを叶える義務があるという前提ですね。ところが現実はそうではありませんから、ここに怒りが出てくるんですね。実は誰かが彼女を怒らせたのではなく、彼女の世間や人生は私の期待に応える義務があるという思い込み前提がご本人を苛立たせているのではないかと思うんです。しかし、この前提に立つ限り、イライラはずっと続くと思います。なぜならこの世界は彼女のために存在しているのではないからです。では一体誰のためにこの世界はあるんでしょう。それはこの世界を作ってくださった真の作者、創造主なる神のために存在しているんですね。いや、この世界だけではない、宇宙も自然も人間も、すべて命あるものの一切は、これを作った創造主のために存在しているのです。人がイライラする最大の理由は、自らを神の立場において人生に向かうところにあるのではないでしょうか。人が苛立つもう一つの間違った前提は、自分の思い通りにならないことは自分にとってマイナスだと決めつけていることだと思います。人の目に損に見えたり、遠回りに見えたりしても、神様の前には理由があったり、合理であるということは多いと思うんですね。私は大学受験に二度も落ちました。その当時、悔しくて辛くてたまらなかったんですね。でも、今振り返って、心底落ちてよかったって思っています。なぜなら、2年遅れで入学したその大学のクラスで、特別に大切な親友たちを7人も得ることができたからです。彼らとは今でも付き合いがあります。お金では絶対買えない宝物の友らを私はそこで得たのです。自分の思い通りに入学していたら、彼らとの出会いはなかったんですね。さて、聖書はこう言ってます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私イエス・キリストを信じなさい。苛立ち、怒りをはじめとする心を騒ぐ状態からいかに逃れることができるだろうか。二つのことを語ってるんですね。第一に、神を信じるということです。これは神を神として信じるということです。そして自分を神として生きる人生の撤回を前提としています。私は神に作られた作品であり、生かされているものに過ぎないことを素直に認めることです。そして私の人生に何が起こっても、それは最善をなさる神の手の中にあることを信じるということです。神を信じるとは、ただ神が存在することを信じるというだけではなく、神が私を作り、生かし、守り、導き、そして愛していてくださっているということを信じるということなんですね。第2番目に、イエス・キリストを信ずるということです。なぜなら、キリストこそは神の愛の具体的な形であるからです。キリストは今から2000年前、切れる人々の怒りのただ中で十字架にかかってくださいました。不当な怒りの吐け口とされながら、キリストにはほんのわずかの苛立ちも怒りもなかったんですね。なぜだかお分かりですか？それは十字架にかかることは、ご自分の願いに反することではなく、キリスト自らが望まれたことであったからです。一体何のための、誰のための十字架だったのでしょう。あなたの怒りの罪、憎しみの罪、すべての罪の身代わりとなるためでした。どうぞ、この救い主の死と復活を信じ、心を騒ぐ人生から平安の人生に移ってください。心からお勧めしたいと思います。